スキンケアの30の基本。その1、自分の肌の特徴を説明できますか？化粧品選びではどのような情報を参考にしていますか？雑誌で見かける広告や友人からの評判。世の中では様々な情報があふれかえり、化粧品選びに苦労している人も多いことでしょう。しかし、広告や評判を参考にする以前に大切な大前提があります。まず、自分の肌の状態を知ることです。肌の状態には様々な種類があります。皮脂の分泌がバランス良い普通肌。皮脂の分泌が少ない乾燥肌。特定の物質に肌が触れると、かぶれたり炎症を起こしたりするアレルギー肌。角質が薄くて刺激に弱い敏感肌。皮脂の分泌が多い脂性肌。皮脂の分泌が多いにもかかわらず乾燥している混合肌。ニキビが多いニキビ肌。目のシワが目立つ。シミが多い。色白か色黒か。まず自分はどのような肌の分類に入るかを知ることが大切です。乾燥肌なら保湿はヒアルロン酸を重視した化粧品がふさわしいでしょう。敏感肌なら低刺激の化粧品が適切です。ニキビ肌ならニキビ予防に特化した化粧品がおすすめです。たるみやシワに悩んでいるならコラーゲンが含まれた化粧品です。自分のことを知ることなくしてスキンケアは始まりません。自分の肌を知ることでふさわしい化粧品のジャンルがわかります。ふさわしい化粧品のジャンルがわかった上で、評判やインターネットなどの情報を頼りしながら化粧品を絞り込んでいきます。化粧品売り場の試供品で実際に触れて確かめた上で最終的に決めていくのが正解です。自分の肌の特徴を知っているからこそ、ふさわしい化粧品を選びやすくなるのです。あなたは、どのような肌質ですか？そう聞かれたとき、即答できるようになっておきましょう。それが、スキンケアで一番大切な基本です。化粧品選びの前に、自分の肌の状態を確認しておく。スキンケアの30の基本。その2。肌のタイプは大きく分けて4種類ある。あなたはどのタイプ？皮脂と水分量で肌のタイプを分けると4種類あります。普通肌、脂性肌、乾燥肌、混合肌、脂性乾燥肌、です。このほかアレルギー肌もよく聞かれます。アレルギー肌は特定の物質に反応する特殊な肌質であり、皮脂と水分量の関係と異なるため、ここでは除外します。自分の肌はどの肌に当たるのか確認しましょう。1、普通肌。皮脂の分泌が多すぎず少なすぎず、肌がかさついてもいない状態なら普通肌です。理想的な肌の状態と言われます。2、脂性肌。顔が皮脂で油ぎってベタついているなら脂性肌です。特に額と鼻をつないだ T ゾーンは皮脂の分泌が多いためベタつきやすい傾向があります。過剰な皮脂はニキビや肌荒れの原因になるため、余分な皮脂を定期的に取る必要があります。3、乾燥肌。肌が全体的に乾燥していて、カサカサしているなら、乾燥肌です。肌の皮脂の分泌が少ないため、肌の表面の水分が蒸発しやすい状態です。乾燥肌が悪化すると、角質がどんどん剥がれて皮膚のバリアー機能が弱くなり、敏感肌になります。敏感肌は、乾燥肌がさらに悪化して、あらゆる刺激に敏感になった状態です。乾燥肌は乾燥を防ぐため、油分と水分の両方を与え、保湿力とバリアー機能を高める必要があります。4、混同肌、脂性乾燥肌。混合肌とは、一つの顔に脂性肌と乾燥肌の両方が存在している状態です。 例えば、T ゾーンは皮脂で油ぎっているにもかかわらず、頬やフェイスラインなどがかさついている状態です。脂性乾燥肌とも言われます。油ぎっている部分は皮脂を取り除きつつ、乾燥しているところは油分と水分をこまめに与える必要があり、手間がかかります。4つの肌タイプの中で、最もスキンケアで手を焼く肌とも言われます。自分の肌のタイプを確かめる。スキンケアの30の基本。その3。肌質はティッシュ1枚で確認できる。普通肌、乾燥肌、脂性肌。あなたの肌はどのタイプですか？普段の状態で触ってもなんとなくわかりますが、自宅でもう少しきちんと確認できる方法があります。有名な方法ですので、すでにご存知かもしれませんが、改めてご紹介します。夜の洗顔をした後、わざと何もつけないで寝ます。化粧水も乳液も美容液もつけません。肌の突っ張りが気になりますが、あまり気にせず、一旦寝ましょう。6時間ほど睡眠をとって、寝起き直後が大切です。まず、1枚のティッシュを用意します。2枚重ねになったティッシュなら1枚に分けましょう。ティッシュ1枚を顔に押し付けます。正面に向いたままティッシュが落ちてしまうなら乾燥肌です。下を向いた時に落ちるなら普通肌です。下を向いても落ちないなら脂性肌です。最もシンプルに肌質を確かめる方法です。ぜひ試してみましょう。ティッシュ1枚を使って肌のタイプを確認してみる。スキンケアの30の基本。その4。肌の基本的な3層構造を正しく理解する。見た目は1枚の皮のように見える肌ですが、厳密には層になっています。肌の層は3階層の構造から成り立っています。上から順に表皮、真皮、皮下組織です。この3つの層を正しく理解することがスキンケアの第一歩です。少し堅苦しい話になりますが、あらゆるスキンケアにおける基本ですから、しっかり押さえておきましょう。ここではわかりやすく肌の状態をベッドに例えてお話しします。ベッドを想像しましょう。表皮。ベッドに例えると、一番上の掛け布団に当たります。表皮の厚みはおよそ 0.2 ミリです。外部からの刺激を守ったり、水分の蒸発を防いだり、など、大切なバリアーの役目を果たしています。新陳代謝は、この部分のことを言います。薄い膜ですが、下から上に押し上げられ、毎日古いものと新しいものが入れ替わっています。およそ28日かけて1ターンするイメージです。真皮。ベッドに例えるとバネの入ったクッション部分に当たります。真皮の厚みはおよそ2ミリです。コラーゲンやエラスチン繊維と呼ばれるタンパク質によって肌の弾力や張りを作り出しています。紫外線を浴びると、このタンパク質が壊れてしまい、肌の弾力が失われて、シワやたるみの原因になるのです。また、メラニン色素を作り出すメラノサイトは、真皮と表皮の間にあります。メラノサイトや新陳代謝の異常によって、メラニン色素がうまく排出されないと、表皮に残り続け、これがシミになるのです。皮下組織。ベッドに例えると、鉄や木でできた基礎にあたる部分です。土台です。実際の皮膚では、血管や神経が張り巡らされています。皮下組織にある血管から酸素や栄養分などが神秘へと送られています。表皮、神秘、皮下組織の3層構造を正しく理解する。スキンケアの30の基本。その後、肌の新陳代謝とはどういう意味なのか。美容関連の記事でよく見かける新陳代謝。 美容のポイントを抑える前に新陳代謝という言葉の意味をきちんと理解しておきましょう。新陳代謝とは細胞の活動によって新しい皮膚が古い皮膚と入れ替わるサイクルのことです。私たちの体全身を覆っている皮膚。一見すると一枚の皮に見えますが、実は毎日少しずつ生まれ変わっています。20代の肌の新陳代謝はおよそ28日周期です。肌の奥の基底核で新しい肌細胞が生まれると、肌細胞に影響を与えながら28日間かけて肌が表面に向かって押し上げられます。この時間が大切です。成長期間のようなものです。生まれたばかりの肌に時間をかけて保湿や栄養分を与え、保湿力やバリアー機能のある肌へと育てていきます。私たちは毎日体を洗います。体を洗った時、肌表面の古い角質が剥がれ落ちて、下にある新しい角質が顔を出します。次の日、また体を洗った時に古い角質が剥がれ落ちて、下にある新しい角質が顔を出します。肌表面の古い角質と新しい角質は毎日入れ替わっているのです。この新陳代謝があるおかげで、傷を負っても回復したり、綺麗な肌を維持できたりするのです。新陳代謝をきちんと理解する。スキンケアの30の基本。その6。スキンケアの第1は、手洗いから始める。スキンケアの最初のステップは洗顔ではありません。洗顔の前の手洗いです。手洗いとはいえ、単に水で手を洗うだけでは不十分です。汗を流す程度では、手にはたくさんの菌が残ったままです。手を洗うときには石鹸やハンドソープを使ってしっかり汚れを洗いましょう。特に薬用の石鹸やハンドソープがおすすめです。薬用と名の付く商品は殺菌や消毒機能を備えているため、手をよりきれいに洗えます。きれいなスキンケアはきれいな手があってこそです。ぜひ今日から実践していきましょう。薬用の石鹸やハンドソープで手を洗ってからスキンケアを始める。スキンケアの30の基本。その7。スキンケアの基本は5つのステップ。スキンケアのステップを大きく分けると5つあります。クレンジング、洗顔、化粧水、乳液、美容液です。毎日スキンケアをしている人にはごく当たり前の手順ですね。では、ステップごとの役割まできちんと理解しているでしょうか。手順は分かっていても、意味まできちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。手順だけでなく、意味まで理解することが大切です。意味まで理解できれば、今まで以上にスキンケアにも意識が向くはずです。意味を意識しながらスキンケアをすれば、義務的に感じるスキンケアに面白さが出てくるはずです。スキンケアの意識を高めるために、今一度おさらいしましょう。ステップ1、落とす。最初のステップは落とすです。まずクレンジングを使ってメイクをきれいに落としましょう。ただし完全なノーメイクならこの手順を省けます。ステップ2、洗う。次に洗顔料を使って顔をきれいに洗います。顔の余分な皮脂を落として、毛穴に詰まった汚れを取り除きましょう。ぬるま湯を使えば、温かさで毛穴が開くため、毛穴の奥の汚れまできれいに落とせます。ステップ3、潤す。洗顔料で顔をきれいに洗ったままの肌は乾燥しやすい状態です。乾燥を防ぐため、保湿成分をたっぷり含んだ化粧水で保湿しましょう。水を加えるというより、保湿成分を加えるという方が正しい解釈です。 コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミドなどの保湿成分を加え、肌の水分の蒸発を防ぎます。ステップ4、補う。保湿以外に補いたい特別な肌の悩みがあれば、美容液によって補います。例えば、シミ、シワ、美白などです。特に問題がなければ省略することが可能です。また、美容液の種類によっては、乳液の後に使う場合もあります。ステップ5、保護する。化粧水で肌に水分を与えた後は、油分で膜を作ります。油分を加えることで、化粧水で与えた水分を逃がさずに保つ働きがあります。ここで、基本的なスキンケアは終わりです。スキンケアの5つのステップをきちんと理解する。スキンケアの30の基本。その8。クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。クレンジングをしてもなかなかメイクが落ちないんです。そんな女性によく見られるパターンがあります。最初に水で顔を濡らした後、クレンジングをしているのです。洗顔と同じ感覚で考えているのでしょう。水で顔を湿らせた方が、クレンジング量が顔に馴染みやすくなり、メイクが落ちやすくなると思います。しかし、逆効果です。油を落とすために油を使っています。水が混ざってしまうと、油同士の接触を邪魔してしまい、メイクが落ちにくくなるのです。クレンジングをするときは肌が濡れていない状態で使うのが正解です。はじめは抵抗があるかもしれませんが、水で湿らせていない方がきれいに落ちるはずです。水で洗うのはクレンジング量でメイクが浮いてからです。知っている人は知っている当たり前の使い方ですが、今一度心に留めておきましょう。クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。スキンケアの30の基本。その9。クレンジング量はタイプによって洗浄力も大きく異なる。メイクを落とすクレンジング。どれも同じに見えるクレンジング量もそれぞれに違いがあります。クレンジング量の選択を誤ると、かえって肌を傷めることもあります。例えば、薄化粧や敏感肌の人に洗浄力の強いクレンジング量は不適切です。濃いメイクをしっかり落とすときに洗浄力の弱いタイプでは、きれいにメイクが落ちてくれません。肌に合ったクレンジング量を選ぶことが大切です。肌の弱い人には洗浄力の弱いものが向いています。濃いメイクをしているなら、しっかり洗浄力の強いクレンジング量が必要です。クレンジング量のタイプに応じて洗浄力が異なります。自分の肌に合ったクレンジング量を見つけるためにそれぞれの特徴を押さえておきましょう。クレンジング量のタイプと洗浄力の違い。ジェルタイプ洗浄力症。クリームタイプ洗浄力症。泡タイプ洗浄力中。ミルクタイプ洗浄力中。オイルタイプ洗浄力強。拭き取りタイプ洗浄力強。一般的に洗浄力が強いほど肌にかかる負担も大きくなります。乾燥肌や敏感肌は肌への負担の小さい洗顔量の弱いジェルタイプやクリームタイプがおすすめです。洗浄力が弱い分、刺激を小さく済ませることができます。ただし、洗浄力が弱い分、汚れが残りやすいことにも注意が必要です。中程度のメイクには、泡タイプやミルクタイプなどがおすすめです。濃いメイクをしっかり落としたい人には、オイルタイプや拭き取りタイプが向いています。水に強いアイメイクもしっかり取り除いてくれるのが特徴です。拭き取りタイプは拭き取る刺激で肌を傷めないよう優しい力で使います。 それぞれのタイプに応じて食感も異なりますから、自分の肌に合ったものを選びましょう。いずれのタイプにせよ、メイクが浮いたら、さっと洗い流すことが大切です。クレンジングは1分以内に終わらせるのが理想です。メイクの度合いや肌質に合わせて、ベストなクレンジング量を選ぶ。スキンケアの30の基本。その10。クレンジングは、メイクが完全に落ちるまで続ける必要はない。綺麗にメイクを落とそう。そう思って、顔の隅々まで時間をかけてクレンジングしていませんか？確かに、クレンジングは、メイクを落とすのが目的です。油分を含むメイクは、通常の水では、なかなか落ちません。油を落とすのは油です。油を含んだクレンジング量を使うことで、メイクを効率よくきれいに落とせます。しかし、メイクが落ちるまで入念にした方がいいのかというと、疑問です。クレンジング量でメイクが浮き上がっても、時間をかけて落としているうちに、かえって肌にすり込んでしまうことがあります。しかも、クレンジングを入念にしすぎると、角質層にダメージを与えるため、肌がボロボロになってしまうことがあります。マッサージを兼ねてクレンジングするのは、もってのほかです。長時間のしつこいクレンジングは、肌の乾燥を招きます。クレンジングは、さっと済ませるのがコツです。あまり時間をかけません。クレンジングは、1分以内が理想です。顔全体になじませて、メイクの大半が浮き上がったと確認できれば、すぐ洗い流しましょう。完璧にメイクを落とそうとしないことです。もし、汚れが落ちきれなくても、その後の洗顔料でも落とせます。メイクが浮き上がったことがわかれば、さっと洗い流す。スキンケアの30の基本。その11。洗顔は朝も必要。朝は時間がない。化粧水や乳液がもったいない。朝は顔を洗うほど汚れていない。朝の洗顔を省こうとする女性がいます。夜お風呂に入った後は寝ている間に運動しているわけでもありませんから、汚れが目立っているようにも思えません。しかし、やはり朝にも洗顔は必要です。寝ている間、体温調整のため汗をかいています。一晩で 500ml の汗をかくと言われています。また、夜中は皮脂の分泌も活発になります。寝ている間に分泌された大量の皮脂の中で、アクネ菌など肌荒れに影響する菌が繁殖をしています。その上、寝ている間はじっとしていますから、部屋の空気中に浮遊している塵やホコリが顔の上にたまります。そうした条件が整うことで、寝ている間も顔は汚れてしまうのです。見た目は綺麗な顔でも、寝起きの顔は目には見えない汚れや菌がたくさん潜んでいる温床です。敏感肌や乾燥肌など肌に何らかの事情を抱えている人を除いて、朝にも洗顔は必須です。朝に洗顔をすれば、もう一ついいことがあります。メイクのノリが良くなることです。洗顔で顔をきれいにして、化粧水や乳液で保湿すれば、肌がしっとりして化粧がきれいに決まりやすくなるのです。朝もきちんと洗顔する。スキンケアの30の基本。その12。洗顔には理想の順番がある。洗顔をするとき、洗う順番を心がけていますか？洗う順番。驚かれる人も多いことでしょう。顔全体にべったり洗顔料をまんべんなくつけて洗っていませんか？ムラなくまんべんなく塗るのは一般的であるように思えますが、理想的な洗い方ではありません。顔には皮脂の多い部分もあれば少ない部分があります。さらに皮膚が厚い部分もあれば薄い部分もあります。これらを考慮して洗うのがポイントです。すなわち皮脂の分泌が多い T ゾーンから塗り始めるのが正解です。 理想的な順番は鼻、額、頬、口周り、目の周りです。顔の中でも最も皮脂が分泌されやすい鼻は周りから洗顔料をつけましょう。顔の中心である鼻から上へ額へと洗う領域を広げていきます。次に口周りです。口周りを一周させて左右のエラに向けて洗いましょう。最後は目の周りです。目の周りは皮脂の分泌量が少ない上に皮膚も薄い部分であるため最後に洗いましょう。この順番を意識することで上手に皮脂を取りつつ無駄な乾燥を防げます。余計な負担をかけることがなくなるのです。洗顔の順番は鼻、額、頬、口周り、目周りで進める。スキンケアの30の基本、その13、洗顔にかける時間の目安はおよそ1分。顔の汚れを落とす目的の洗顔です。しっかり洗えば洗うほどよく落ちます。では時間をかけるほどいいのかというと、そうではありません。あまり長い時間をかけすぎると肌の乾燥につながります。では短ければいいのかというと、そうでもありません。洗顔の時間が短すぎるのでは毛穴の奥の汚れが残ってしまいやすくなります。洗顔は短すぎても長すぎてもいけない。洗顔にはどのくらい時間をかけるべきでしょうか。個人差はありますが、おおむねの目安があります。洗顔にかける時間の目安は泡をつけ始めてから60秒程度です。この60秒の使い方が大切です。皮脂の多いところから少ない順番に洗うのが鉄則です。洗う順番は次の順です。1. 鼻 2. 額 3. 頬 4. フェイスライン 5. 口の周り 6. 目の周り6箇所というところに注目です。6箇所ということは、それぞれに10秒ずつ時間をかければいい計算ですね。顔を洗いながら心の中で数を数えましょう。鼻に10秒、額に10秒、頬に10秒、フェイスラインに10秒、口の周りで10秒、目の周りで10秒。合計60秒です。この公式を基準にしつつ、肌の状況に応じて微調整を加えます。洗い足りず、洗いすぎず、理想的な順番です。今まで適当に洗っていた洗顔が効率的になるのです。洗顔は泡をつけ始めてから1分ほどを目安にする。スキンケアの30の基本、その14。肌に合った洗顔料を選ぶ目安。評判だけを頼りに洗顔料を選ぶのはよくありません。洗顔料が自分に合っていないことがあります。洗顔をしすぎたり、不足したり、など、逆に肌を悪化させることもあり得ます。自分に合った洗顔料を選ぶためには、まず、自分の肌の状態を知ることが大切です。自分の肌を知ることなくして、正しい洗顔料は選べません。まず、きちんと自分の肌の状態を確認しましょう。さて、自分の肌の状態さえわかれば、公式のようにふさわしい洗顔料も見えてきます。普通肌の人は、一般的な洗顔料。洗浄力が強すぎず、一般的な洗顔料で十分です。固形石鹸でも OK です。脂性肌の人は洗浄力の強い洗顔料。脂性肌はしっかり油分を取り除けるよう洗浄力の強い洗顔料がおすすめです。相性がいいのが固形石鹸です。固形石鹸は洗浄力が強いのですが、脂性肌にはちょうどいい具合に皮脂を取り除けます。乾燥肌は弱酸性の洗顔料。乾燥肌は肌と同じ pH である弱酸性がおすすめです。 洗浄力が強すぎないため、乾燥肌の乾燥を防げます。保湿成分を含んだ洗顔料の方がいいのではないかと思いますが、不要です。むしろ洗顔料に余分なものが含まれているのは、きれいな洗顔に反します。洗顔料に保湿成分が含まれていなくても、保湿力の高い化粧水と乳液があれば十分補えます。敏感肌は敏感肌用の洗顔料。敏感肌ともなると、単に弱酸性では不十分です。弱酸性でも他に刺激性の物質に反応することがあるためです。弱酸性であることに加え、刺激性の強い物質などを取り除いた敏感肌用の洗顔料がおすすめです。思春期のニキビ肌はニキビ専用の洗顔料。脂性肌でニキビがひどい人は、単に洗顔料の強いものだけでは不十分である可能性があります。余分な油を取り除くだけでなく、炎症の元になるアクネ菌の増殖を抑える必要があります。ニキビがひどい人は、アクネ菌を殺菌できるニキビ専用の洗顔料が適切です。ただし、大人のニキビの場合は、ニキビ用の洗顔料では刺激が強すぎるため、通常の一般的な洗顔料をお勧めします。肌の状態について知り、ふさわしい洗顔料を選ぶ。スキンケアの30の基本。その15。ぬるま湯の適正温度は肌質によって異なる。多くの美容関係の記事には洗顔はぬるま湯を使うというフレーズを見かけます。しっかりきれいに洗顔をするならぬるま湯が勧められています。温かい温度によって毛穴が開き皮脂を溶かしやすくなるためです。ところで一つ素朴な疑問が浮かびます。ぬるま湯とは何度の湯のことでしょうか？ぬるま湯といっても温度に幅がありますし、人によってぬるま湯の捉え方も違うでしょう。実は洗顔のぬるま湯の適正温度は肌質によって異なります。皮脂は温度の高い湯に触れるほど溶け出しやすいため、皮脂の分泌量に応じて温度を調整するのが正解です。次の3タイプから自分の適したぬるま湯を確認しましょう。乾燥肌は30度から34度、普通肌は35度前後、脂性肌は36度から38度。いくらぬるま湯とはいえ、40度以上の湯を使うのは勧められません。皮脂だけではなくて、角質まで取りすぎてしまいやすく、肌を傷める場合があるためです。温度設定に迷ったら、少し低めに設定した方が無難です。ちなみに、例外として、重度の乾燥肌、敏感肌、アレルギー肌の場合は、ぬるま湯より水の方が適していることもあります。ぬるま湯でさえ、肌がヒリヒリしたり、乾燥したりするなどの異常を感じるなら、水で顔を洗ってみて、様子を見ましょう。特別な肌質ですから、担当の医師と相談するのがいいでしょう。自分のぬるま湯の適正温度を確認する。スキンケアの30の基本。その16。泡立ちこそ、この世に存在する最高の洗顔用具。洗顔料を手に取るや否や、いきなり顔につけていませんか？できるだけ肌の奥まで洗顔料が行き届くよう肌をこするように洗っていませんか？きれいにしようとする心がけは素晴らしいことです。しかし、少し力が入りすぎているようです。洗顔をきれいにするときには、泡が大切です。洗顔料を手に取れば、マス両手を優しくこすり合わせて、泡立てましょう。泡が手のひらいっぱいになるよう、できるだけ大きく泡立てるのがポイントです。その泡を、顔に滑らせるようにして洗います。泡は、天然のスポンジです。肌に無理な負担を与えることもありません。泡立ちが大きいほど小さな泡ができるため、肌の奥まで浸透しやすくなります。気持ちよくてふわふわします。この世に存在する最高の洗顔用具なのです。洗顔料はしっかり泡立ててから洗顔する。 スキンケアの30の基本。その17。洗顔でゴシゴシ洗うのだけは絶対にダメ。スキンケアで絶対にやってはいけないことは何でしょうか。一番悪いことは一つだけです。顔をゴシゴシ洗うことです。指を肌に滑らせるまではいいですが、指を肌に押し付けて力任せの洗い方は厳禁です。力の具合が強すぎると角質だけでなく皮下組織までダメージを与えます。肌が乾燥しやすくなり、バリアー機能が失われます。バリアー機能が低下するため赤みや黒ずみの原因になります。ニキビを余計に悪化させ、陥没の跡を残してしまうこともあります。一瞬こすった行為が一生の跡を残してしまうのです。大丈夫、自分はやっていない。おっと、そういう人こそ要注意です。多くの場合、癖になっています。癖は無意識ですから、自分ではなかなか気づけません。自分は大丈夫だと思っても、実際はゴシゴシしている場合があります。次に洗顔をするとき、自分の手元にじっくり注意を向けてみましょう。あえて自分を疑ってみることも大切です。本当にこすっていないでしょうか。注意を向けて確かめると怪しい動きになっている場合があります。ゴシゴシ力任せの洗い方になっていないか再確認する。スキンケアの30の基本。その18。コットンの持ち方という基本的なことを抜け落としていませんか。コットンを使う場面があります。化粧水をつけるときやメイク直しの際です。コットンでは化粧水がつけにくい。コットンではメイクをうまく拭き取れない。そんな経験はありませんか。そういう人はコットンが悪いのではなく、持ち方が悪い可能性があります。コットンを指先でつまんでそのまま肌につけている人が多いのではないでしょうか。これでは肌に接触する部分に力が入ってしまい、ムラが出てしまいます。スキンケアやメイクの勉強に熱心な人でもコットンの正しい持ち方という基本を抜け落としている人が多いのです。基本的すぎるからかえって見落としやすくなっているのかもしれませんね。コットンには正しい持ち方が存在します。まずコットンに化粧水や乳液を浸します。そのコットンの端を人差し指と中指で挟みます。もう一方の端を小指と薬指で挟みます。こうして持てばコットンの肌の平面に沿って上手に滑らせることができるようになるのです。コットンは人差し指と中指で挟み、もう一方を小指と薬指で持つ。スキンケアの30の基本。その19。化粧品を上手に選ぶための3ステップ。化粧品売り場に行けば星の数ほどある化粧品の量にめまいを感じた経験はありませんか。たくさんあるのはいいのですが、たくさんありすぎるのも困りものです。どれを選んでいいのか迷ってしまうのです。自分の美に深く関係する化粧品選びは大切です。化粧品選びにはコツがあります。次の3つのステップで進めていけば、自分に合った化粧品をスムーズに選びやすくなります。ステップ1。肌質を知る。まず大切なことは自分の肌質を知ることです。普通肌、乾燥肌、脂性肌、脂性乾燥肌、敏感肌、アレルギー肌、ニキビ肌。あなたの肌質はどのタイプですか。多くの人がここを曖昧にしています。曖昧にせずはっきりさせましょう。化粧品選びの軸となる大切な部分です。肌質がはっきりすることで求める化粧品を絞ることができるのです。ステップ2、求めている要望をはっきりさせる。 肌質によって化粧品を絞れば、次は目的です。あなたは化粧品にどのような役割を求めていますか？要望は何ですか？顔で悩んでいることを素直に思い浮かべてください。ニキビを治したいのか？美白をしたいのか？シミを消したいのか？シワをなくしたいのか？たるみを取りたいのか？目的をはっきりさせるとさらに対象が絞られます。ステップ1、サンプルを試す。肌質と目的が分かれば、かなり商品数は絞られている状態です。最後の絞り込みは試供品を使ったチェックです。絞った化粧品の試供品を一つずつチェックしていきましょう。最後に頼りになるのはあなたの直感です。パッケージの形、付け心地、匂い、肌触りなどを確認して直感的にいいなと思うものを選びましょう。気に入ったものを一つに絞って最後に購入です。上手な化粧品選びの3ステップをマスターする。スキンケアの30の基本、その20。洗顔後、化粧水をつけるベストタイミング。勝負は洗顔直後です。水でびしょびしょになった顔をタオルで拭いた後、肌が乾く前に化粧水をつけましょう。洗顔直後は皮脂が全くないため、あっという間に乾いてしまいます。肌が乾燥すると角質が硬くなり、化粧水の浸透が悪くなります。濡れているうちは化粧水をつけない。乾かないうちに化粧水をつける。この微妙なタイミングです。水分が逃げないうちに化粧水や乳液をつけて保湿をしましょう。わずか1分間で大きな差があります。1分は短い。洗顔直後の1分はあっという間に過ぎてしまいます。顔でタオルを拭いてから化粧水の蓋を開け、コットンへ丁寧になじませているうちに1分は過ぎてしまうでしょう。さっとキャップを開けたり、素早くコットンに化粧水をつけたりなど、手際の良さが要求されます。洗顔直後は時間との勝負といっても過言ではありません。このわずかな1分間で1日の状態が決まるのです。洗顔をしてタオルで顔を拭いた直後に化粧水をつける。スキンケアの30の基本、その21。化粧品は生物である。化粧品の辞書に保管という文字はない。美容に気を使っている人なら、季節ごとに化粧品を変えている人も多いことでしょう。季節ごとに化粧品を買っていると使い切れないものが出てきます。化粧品のタイプを使い分けるため保管を考えることになります。しっかり蓋を閉めて、冷蔵庫など暗くて冷たい場所で保管すれば日持ちするだろうと思います。使える場合もありますが、おすすめしません。できれば使わない方が無難です。あらゆる化粧品は生物です。化粧水、乳液、美容液は生物です。日焼け止めも生物です。蓋を開けた瞬間から寿命が短くなっていると思ってください。空気に触れた瞬間から酸化が始まります。液体の出入り口から空気中の菌やホコリが化粧品に混じります。化粧品には防腐剤が含まれていますが、あくまで進行を遅らせる程度の効き目です。長期間の保管をしているうちに成分の効き目がなくなり、化粧品としての効果を失わせるのです。変色したり、独特の匂いを発したりすることもあります。場合によっては美肌に効果まとどころか、変形した成分によってシミやシワの原因になる可能性もあります。いつか使うかもしれないと思って保管するのはもってのほかです。化粧品の辞書に保管という文字はありません。蓋を開ければ使い切るまで毎日使い続けるのが正解です。できるだけ早めに使い切りましょう。 使わない化粧品をむやみに保管するのはやめる。スキンケアの30の基本。その20に、化粧水をつけるとき、手を使うべきか、コットンを使うべきか。化粧水を顔につけるとき、2つの方法があります。手を使う方法とコットンを使う方法です。あなたはどちらを使うタイプですか？まず、結論から言えば、どちらでも OK です。どちらの方法であろうと、化粧水を顔につけることには変わりありませんから、効果は同じです。ただし、使い心地や化粧水の消費量などに違いはあります。手のひらの特徴。手のひらを使う特徴は、手軽であることです。その場ですぐ使えます。手のひらの温かさによって、化粧水が肌に浸透しやすくなる効果もあります。手の感触によって、つけ具合も確認しやすくなります。化粧水を無駄なく使えるため、高級な化粧水の場合は、経済的な面を考え、手のひらがおすすめです。コットンの特徴。コットンの最大の特徴は、顔中にムラなくまみれることです。より丁寧に顔の細かなパーツまでムラなく塗りたい場合は、コットンが適しています。また、多くのメーカーでも、ムラなく塗れるため、コットンを使うことを推奨しているようです。ただし、コットンには一つデメリットがあります。化粧水を大量に消費してしまうことです。高級な化粧水の場合は、あっという間に一本を使い切ってしまい、経済的ではないデメリットもあります。ちなみに、一般的には、手を使う場合が多いようです。特別な事情がない限りは、手を使うのがおすすめですが、状況に応じて使い分けるようにしましょう。無駄なく使いたいときは、手のひらを使う。ムラなく塗りたいときは、コットンを使う。スキンケアの30の基本。その23。化粧水も乳液も、手で押さえるようになじませるのが一番。この化粧品、馴染みがいいよ。使ってみたら。自分と同じ肌質の友人から勧められたから買ってみたものの、効果が感じられない。同じ肌質なのになぜ馴染みが違うのだろう。そう思った経験はありませんか？肌質が同じなら何が違うのでしょうか？おそらく塗り方が違うのです。化粧水や乳液を塗るとき、手のひらで顔を叩くようになじませていませんか？パッティングです。パッティングをすれば、毛穴を引き締め、血行が良くなるので、顔色が明るくなり、美肌に効果があると言われています。しかし、おかしいと気づきませんか？叩く衝撃によって、毛穴が引き締まるなら、化粧水の浸透も悪くなります。何より、顔に衝撃を与えるのがよくありません。赤ら顔の原因になりますし、肌を傷つけてしまうこともあります。ニキビのある顔なら、無理な衝撃によって炎症を悪化させることもあります。一昔前では、美容雑誌でパッティングを勧めていましたが、弊害があることがわかり、今では勧められない方法になっています。では、どういう塗り方がいいのでしょうか。化粧水も乳液も手で顔を押さえるようになじませるのが一番です。手のぬくもりによって化粧水や乳液が温まり浸透力が上がります。さらに手で顔を押さえることでパックのように密閉効果が出て肌の奥までしっかり浸透していくのです。じっとしているだけではありますが浸透力は抜群です。ニキビや傷のある人でも衝撃を与えることがなく安全なのです。化粧水や乳液は手で顔を押さえるようになじませる。スキンケアの30の基本。その24。スキンケア用品は使い終わったらすぐ蓋を閉める。細菌やウイルスなどの微生物は栄養の供給源さえあればどこにでも存在します。 地面の上や机の上だけではありません。何もないように見える空気中にも、実はいろいろな菌が浮遊しています。これを空中浮遊菌と呼びます。風邪をひくのもウイルスが飛び回っているせいです。花粉症で悩まされるのも花粉が空気中を飛び回っているからです。目に見えませんが確実に存在しています。鼻や口から吸っても私たちの免疫システムによって退治するので大きな問題になることはありません。問題は化粧品です。化粧水や乳液の蓋を開けたままにしていませんか？蓋を開けたままにしていると空気中の菌が化粧品の中に入り込んで品質を落としてしまう原因になります。空気に触れることは酸化を促す要因です。特に気をつけたいのが浴室です。便利だからと思い浴室にスキンケア用品を置いている人も多いことでしょう。湿りやすい浴室は菌が繁殖しやすいため数多くの菌が浮遊しています。高温多湿という菌にとって絶好の条件は化粧品にとって最悪の条件です。浴室で化粧水や乳液を使うとき蓋の開け閉めをするときに菌が入りやすくなります。あっという間に劣化してカビが生えてしまうのです。いくら防腐剤が入っていても高温多湿の条件では効き目が半減します。化粧品を使い終わったらすぐ蓋を閉めましょう。こまめな手間によって化粧品の高い品質を保つことができるのです。化粧水や乳液は出し終わったらすぐ蓋を閉める。スキンケアの30の基本その25、化粧水や乳液は浴室に置かない。あなたは化粧水や乳液などの化粧品をいつもどこに置いていますか？浴室に化粧品を置いていませんか？浴室から出るとすぐ肌が乾燥するから浴室でスキンケアを済ませよう。確かに手に届く使いやすさから言えば浴室に置くのが一番便利です。しかしあまり勧められたことではありません。浴室は化粧品が最も苦手とする場所です。浴室は高温多湿であり、化粧品の劣化につながりやすい条件が揃っています。また、カビが繁殖しやすい場所でもあります。浴室で湿度が高くなると、化粧水の入れ物に結露ができてしまい、カビが生えてしまう可能性もあります。化粧品のキャップをきちんと閉めていたとしても安心できないのです。こう考えると不潔ですよね。品質劣化につながる条件がこれほど揃っている場所はありません。おすすめは浴室から出た部屋です。多くの場合洗面所に当たるのではないでしょうか。直射日光の当たらない場所ですから管理もしやすいところです。洗面所なら洗顔後に手が届きやすいので普段から使いやすくなります。お風呂上がりや洗顔後は肌が乾燥しやすいため、できるだけ手の届きやすい場所にあると好都合です。洗面所で保管するときも、気温と湿度変化が小さいように、棚に入れたり、カバーをかけたり、など、工夫すればベストです。化粧水や乳液などは、浴室ではなく、直射日光の当たらない洗面所に置く。スキンケアの30の基本その26、化粧品にも消費期限が存在する。食べ物には賞味期限や消費期限があります。鮮度を確かめるため賞味期限や消費期限を参考にしながら買い物をする人も多いことでしょう。より新しいものの方がより美味しくいただけますね。こうした期限は食べ物だけではありません。もちろん、化粧品にも使用期限があります。しかし、化粧品は食べるものではないので、気にされていない人が多いようです。そもそも、化粧品に使用期限があることすら知らない人もいるのではないでしょうか。防腐剤の入っている化粧品であろうと、使用期限を超えてしまうと劣化が進み、品質が落ちてしまいます。 使用期限を超えて使い続けると、場合によっては肌に悪影響を及ぼすこともあるのです。ちょうどこの記事を読んでいますし、いい機会です。自分が使っている化粧品の使用期限を今すぐ確かめてみましょう。化粧品の蓋や底などに記載されているはずです。特に乳液や保湿クリームなど油分が含まれるものは酸化しやすいため使用期限も短いはずです。使用期限は正しい使い方をしているのが前提で定められています。もし高温多湿や直射日光の当たる場所に置いたり蓋を開けっぱなしにしたりしていると話は深刻になります。保管や使用条件が悪いなら使用期限は実際の表示より短くなるので注意しましょう。そういう意味でも使用期限ギリギリまで使うよりできるだけ早く使い切るのが正解です。化粧品の蓋を開ければ使用期限内にできるだけ早く使い切る。スキンケアの30の基本。その27。私たちがつける化粧品の量のほとんどは少なすぎる。化粧品には規定量があります。効果を出すためには最低限これくらい使ってくださいという量です。これは化粧品によって異なります。美白、保湿、アンチエイジングなどコンセプトによって規定量も異なるのです。化粧品の説明書に書かれている規定量を読んだことがありますか？ドキッとしているあなたが目に浮かびます。驚くべきことにほとんどの人が説明書を読んでいないのです。肌を湿らせることができる量がいいのだろう。なんとなくという軽い気持ちでつけていることが多いのではないでしょうか。今すぐ説明書を取り出し、規定量を確認してみましょう。驚いてください。自分が普段使っている量と比べてみていかがでしょうか。おそらく塗り足りない状態になっているはずです。メーカーで推奨する規定量を確かめると多いことに気づきます。まず、この事実に気づくことです。全然塗り足りないことに気づいて、規定量になるようもっと使用量を増やしましょう。規定量を守ることで初めて効果が発揮されます。高級な化粧品は無意識のうちにもったいない、長く使いたいという気持ちが出てくるため少なめになりがちです。安物であれ高級であろうと規定量を守って使うことが大切なのです。化粧品の説明書に書かれている規定量を読んでみる。スキンケアの30の基本。その28。化粧品のブランドは統一させた方が効果が現れやすい。ほとんどのブランドでは化粧水と乳液などがシリーズになっています。メイクで使う化粧品ならブランドが異なっていても腕が良ければそれなりに整えられます。メイクは基本的に描くものだからです。腕とセンスが良ければそれなりの結果を出せます。画家の腕さえ良ければどんな絵の具を使っても綺麗な絵を描けるのと同じです。しかし化粧水、乳液、美容液などは違います。顔に描くメイクとは違い、化粧水などは肌に浸透させて効果を出すものです。その効果のために必要な成分が厳選され特殊な技術が使われています。技術にはそのブランドしか使えない特許が使われていることもあります。化粧水、乳液、美容液は組み合わせることで効果が最大限に発揮する前提で作られています。異なるブランドを使っても肌にトラブルが出にくいでしょうが、化粧品の効果が出にくくなる可能性は考えられます。ブランドが謳う美白やアンチエイジングなどの効果を期待するなら、やはりブランドを統一させる方が賢明です。ブランドを統一させていれば、化粧水、乳液、美容液にも同じ成分や技術が使われているはずですから、効果は断然アップします。特別な理由がない限り、基本的にまずブランドを統一させるようにしましょう。 化粧水、乳液、美容液のシリーズは、特別な理由がない限り、統一させる。スキンケアの30の基本。その29。化粧水や乳液は、ムラなく塗りつつ、顔に均一には塗らない。化粧水も乳液も、ムラなく塗ることが大切です。ムラなく塗らないと、意味がありません。塗り忘れている部分があると、乾燥して肌荒れの原因になります。顔全体をムラなくカバーしましょう。しかし、ムラなく塗るからとはいえ、均一に塗るわけではありません。ここが大切です。顔の部分によって皮脂の分泌の仕方には違いがあります。もし、均一に塗ってしまうと、どうなるでしょうか。皮脂の分泌が多いところはベタつきやすくなり、皮脂の分泌が少ないところは乾燥しやすくなります。顔の部分によって塗る量を変えることがポイントです。塗る量を変える目安は2つあります。T ゾーンと U ゾーンです。T ゾーンとは、顔の額と鼻先をつないだ T 字形の部分のことです。U ゾーンとは、頬と口の周りをつないだ U 字形の部分のことです。皮脂の分泌量が多い T ゾーンは、ベタつきやすいため、塗る量を控えめにしましょう。皮脂の分泌量が少ない U ゾーンは、乾燥しやすいため、塗る量を多めにしましょう。皮脂の分泌量は、個人差が大きい点ですが、皮脂の分泌の仕方は、多くの人に当てはまりやすい共通点です。化粧水や乳液は T ゾーンと U ゾーンで塗る量を調整する。スキンケアの30の基本。その30。あなたはスキンケアにどのくらい時間をかけていますか？クレンジングから最後の乳液までのスキンケアにどのくらい時間をかけていますか？肌の負担になるため、スキンケアの時間は短い方がいい。スキンケアは時間をかける、効き目が高くなる。美容関連の記事には両方のアドバイスを目にします。どちらが本当なの？と思う人もいるかもしれませんね。実はどちらも正解なのです。例えばスキンケアの時間が短すぎるとどうなるでしょうか？洗顔が不十分になり、顔に汚れが残ってしまいます。化粧水や乳液での保湿にムラもできやすくなるでしょう。一方、スキンケアに時間をかけすぎるとどうなるでしょうか。クレンジング量や洗顔量でしっかり顔の汚れを落とそうとしていると肌を傷める危険性が出てきます。スキンケアは早すぎても遅すぎてもよくありません。スキンケアは手際の良さが大切です。では、どのくらいの時間がいいのでしょうか。クレンジングから乳液までのスキンケアにかける時間は5分から10分ほどが理想的です。短すぎず長すぎずリズムを作って手際よくこなすことが大切です。あなたはスキンケアにどのくらい時間をかけていますか。なんとなくで考えてしまいがちですが、一度スキンケアの時間を正確に測ってみましょう。弱すぎるか強すぎるかを客観的に確かめる目安にもなります。時間が短すぎれば、もう少し時間をかけて丁寧にしましょう。時間が長すぎれば、もう少し時間が短くなるよう手際を改善しましょう。時間がわかることでスキンケアの偏りを発見する手がかりになります。スキンケアにかける時間は5分から10分ほどを目安にする。スキンケアの30の基本。まとめ。その1。化粧品選びの前に自分の肌の状態を確認しておく。その2。自分の肌のタイプを確かめる。その3。ティッシュ1枚を使って肌のタイプを確認してみる。その4。表皮、真皮、皮下組織の3層構造を正しく理解する。その5。新陳代謝をきちんと理解する。その6。 薬用の石鹸やハンドソープで手を洗ってからスキンケアを始める。その7、スキンケアの5つのステップをきちんと理解する。その8、クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。その9、メイクの度合いや肌質に合わせてベストなクレンジング量を選ぶ。その10、メイクが浮き上がったことが分かればさっと洗い流す。その11、朝もきちんと洗顔する。その12、洗顔の順番は鼻、額、頬、口周り、目周りで進める。その13、洗顔は泡をつけ始めてから1分ほどを目安にする。その14、肌の状態について知りふさわしい洗顔料を選ぶ。その15、自分のぬるま湯の適正温度を確認する。その16、洗顔料はしっかり泡立ててから洗顔する。その17、ゴシゴシ力任せの洗い方になっていないか再確認する。その18、コットンは人差し指と中指で挟み、もう一方を小指と薬指で持つ。その19、上手な化粧品選びの3ステップをマスターする。その20、洗顔をしてタオルで顔を拭いた直後に化粧水をつける。その21、使わない化粧品をむやみに保管するのはやめる。その22、無駄なく使いたいときは手のひらを使う。無駄なく塗りたいときはコットンを使う。その23、化粧水や乳液は手で顔を押さえるようになじませる。その24、化粧水や乳液は出し終わったらすぐ蓋を閉める。その25、化粧水や乳液などは浴室ではなく直射日光の当たらない洗面所に置く。その26、化粧品の蓋を開ければ使用期限内にできるだけ早く使い切る。その27、化粧品の説明書に書かれている規定量を読んでみる。その28、化粧水、乳液、美容液のシリーズは特別な理由がない限り統一させる。その29、化粧水や乳液は T ゾーンと U ゾーンで塗る量を調整する。その30、スキンケアにかける時間は5分から10分ほどを目安にする。